TBS Podcast。 皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。日天ポッドキャスト、今日は765回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google など各種ポッドキャストやラジオクラウドでもお聞きいただけます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは10月16日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はゲストコーナーをお聞きください。
安住紳一郎と
石田ゆり子の
日曜天国。今日のゲスト、石田ゆり子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそお越しくださいました。
いいえ、呼んでいただいて幸せです。
いいえ。石田ゆり子さん、ラジオたまに聞いてくださってて、はい、このタイトルコールがどうしてもやりたかったんですって。ちょっと変わってますよね。
いつも大好きで聞かせていただいております。
ありがとうございます。信じられないですよね。なので私は言ったんですよね。石田ゆり子さんが聞いてると思わずにいろいろ投稿してくるとき注意しなさいって言って。
そうでした。
そんな
聞いてると思って投稿すると違うよっていうことですよね。
今年の6月、石田ゆり子さんのラジオ番組 J-WAVE リリーズトーンにお誘いいただき、私お邪魔してきたんですけども、はい、その時にいろいろ話聞きまして、はい、たまに聞いてくださってるということで、
いつも聞いてます。本当にだから不思議な気分です。お会いできてみたまで。安住さんがスーツを着てらっしゃることにびっくりしたんです。いつもちゃんとそん
な、土曜日から仕事がつながってるんで、はい、その時
土曜日のままですか。
あとゲストが芸能界の先輩の時はなるべくちゃんとした格好ということなんですけど。
素敵です。
いいえ、ただもうワイシャツがシワクチャなんですけど。さて、石田ゆり子さんのプロフィールです。東京都のご出身。1988年 NHK ドラマ海の無理節でデビュー、はい、主な出演作に映画さよならいつか痛む人、ドラマ不機嫌な果実、ドクター孤島診療所、逃げるは恥だが役に立つ、はい、スタジオジブリ映画もののけ姫、こくりこ坂からで声優も務めるなど話題作に多数出演されています。昨年末からは音楽活動を始め、今月26日には初のミニアルバムリトルソングが発売されます。もうドラマ映画の出演はずっと続いてますよね。
そうですね、35年ぐらいやってますね、はい、いやでも全然未だにやっと慣れてきたなっていう感じで。本当にそんな感じなんです。もうこんな年になってますけど、はい、
ご自身的には35年続くとは思わずに、は
い、そうですね、全然思ってなかったですね。20代中盤ぐらいできっと私は辞めるんだろうなって最初は思っていました、はい、
でもこれまでずっと、うん、もちろん求められてというところ強いと思いますけれども、続けてこられて、はい、35年続けるってなかなかですよね。
うん、いや普段そういうふうに考えないんですけれど、まあ、18からやっているので本当に35年、びっくりですね。はい、
また決してね、こうおごることなく、
そうですね、
うん、選ぶることなくっていうね。本当にだってもう現場に出るとね、はい、一番のベテランっていうことに。
そうですね、大体もう自分が一番年上ってこと多いですね、
はい、ですよね、はい、でも決してこうなんかね、選ぶるわけでもなく、
そう、いや選ぶり方がよくわからないです。なので若い人たちに仲良くしていただこうという気持ちで、います。
そうですか、
はい、
またねこの温和な雰囲気、あとね穏やかなこう、功績、お話の仕方ね、
はい、
もう本当になんか 教祖様みたいなところありますけども。
本当にそうです、
でもないです。とんでもない。今緊張してしまう。
緊張していて、こうですけど、もうご存知のように私ちょっと変な人間なので、まあいいです、はい、どうぞおすすめてください私のことは気にせず、
うん、
は
い、気にせず、はい、
気にせずのいつも通りにやっていただければ、はい、
石田さんお言葉ですけど、はい、ゲストを迎えしてゲストを気にせずコーナー進行したらおかしなことになりますね。
普段いつも聞いてるので、こうなんか自分がこの空気の中にいるっていうのが、こうむしろどうしていいか今分からないでございます。
いやいやいやいや、はい、もう皆さん楽しみにしてましたんで、ぜひ。
いやいや、
ね、
ありがとうございます。
本当面白い方ですよね。どうしたらこういう穏やかな性格、ね、仕事ぶりになるのかなと思いますけれども、ね、結構ね、勉強熱心なんですけど、ちょっとなんかそのポイントがずれてたりして、私も6月に石田さんの番組にお邪魔した時に、すごくなんか私のことを調べてくださってすごく嬉しかったんですよ。そして番組始まったらこうリングノートをこうめくり始めたんで、これは石田さん今回相当やるのかなと思って、いや今日はいろいろ聞きたいことがありまして、ずっといろいろ準備してきたんですけど、はい、一番聞きたいのはこれですねなんて言って、はい、どんな質問くるのかなと思ったら、石田さんからのクエスチョン一番最初、安住さんはどんなお菓子が好きですか一晩悩んだっていうから、一体どんな質問くるんだろうと思ったら、でそれを別に笑わすつもりじゃなくていきなり繰り出してきたんで、私もこれは真剣に向き合わなきゃいけないなと思ったんで、シュークリームですと答えました。
そう、シュークリーム、あとなんだろう、金つばっておっしゃってたような気がしました、
ね、あれは何だったんですか。
何でもないことを聞くっていうのが自分のテーマなんです。
あ、失礼しました。あえて、そうですね、はい、あえてですね、
あえて、誰も聞かないようなことをポッと聞くっていう、
10月26日にリリー、アルファベットでユリですよね、
はい、
LILY という名前でアルバムを発表ということで、歌の挑戦は初めてなんですか。
はい、そうなんです。
意外ですね。
いや、そうですね、なんか歌をやりませんかっていうのがこう当たり前の時代が昔ありましたが、はい、その時全くやる気がなくて、でもこの年齢になってその音楽をやってみます、はい、見ないかっていう周りからのこう声があったりして、で大橋トリオさんが作曲をしてくださるっていうのがすごく私大きくて、大好きだなので、はい、それでやることになりました。
そうですか、
はい、
しかもリリーという名前で最初発表したんで、はい、石田ゆり子さんだって発表してなかったんですよね。
そうです、誰も聞いてほしくなかったんです
本当にもう
誰だろうこの人はって思ってほしかったのと、石田ゆり子って言われたらこうちょっと身構えるというか、なんか先入観が生まれるので、はい、誰だかわからないっていう人になりたかったんです、
はい、その狙い方がなんか石田さんらしいですよね。
そうですね、うん、なんとなくひっそりしてみたいっていう、でも目立っちゃうって、
そう、あんまりこうね、自我というか自意識を出したくない感じで、気づいてくれる人が気づいてくれたらいいみたいな、
はい、それを狙いました。でもそしたら本当に誰も聞いてくれなくて、ほとんど誰からも反応がなくてなんかそれはそれでですね、あれちょっとまあそれはそれでなんか寂しいんですよ人ってわがままなんですけど、誰からも反応がない、でも歌歌ってるとまた逆に恥ずかしく、でなんとなくインスタグラムとかで書いたりすると、まあ一部は喜んでくれて、はい、でもそれでも割と皆さんふーんっていう感じですね、うんうん、今も。
あら、
はい、でもそういうもんだと思ってます。
いやでもいいですよ石田さんらしくてね、そう、うん、一応こういう一応その駒の進め方だっていうことが ね、
う
ん、ね、みんなにもきっと知ってもらえると思いますよ ね、
すね、
最初からバンとやりたい感じじゃなくてね、
そこがいいですね、う
ん、でもちょっとあんまりにも気づいてくれなかったんで、うん、あれみたいな、ちょっと、はい、
あれっていう あれっていうのはちょっとありました
今日は石田ゆり子さんにこのテーマでお話を伺います。石田ゆり子さん私の素顔、まずは一気に紹介します。石田ゆり子さん私の素顔、その1、泳ぎが得意です。その2、部屋の中には。その3、私のことどう思っていますか、以上の3つです石田ゆり子さん私の素顔ということで、はい、1つ目は泳ぎが得意です。
そうなんです、 私水泳選手だったんですね。子供の時ですけど9歳から始めて、10歳の時ジュニアオリンピックという全国大会に出たんですよ、
はい。
その頃はなんかカエルの子なんじゃないかっていうぐらい、こうなんか水泳始めて1年で全国大会に出ることになったので、
そうですか、
かなり期待を背負ってたんですけど、
そうですよね。
ちょうどその時ロサンゼルスオリンピックのちょっと前で、
はい、
そこの強化選手に なれるところだったんですけど、
はい、
ちょうどその父が台湾に転勤になり、私家族と共に台北に移り住んだんですね、
はい。
それで水泳か親と一緒に暮らす生活かどっちかを選べとコーチに言われ、
はい、
親を選びました。
で一緒にお父さんと家族と一緒に台湾に行かれて、
はい
はいはい、すごいですよね。
すごいですかね。
ロサンゼルスオリンピック、
そう
1984年、
そうです、長崎ひろ子さんとか、
はい、
と一緒に、まあ、もちろん彼女の方がもうダントツに素晴らしい選手でしたけど、でもあの時代です ね、
は
い
ね、
はい、
平泳ぎですか、
はい、
100m、
100と50と100と200もあったかな、でも種目は50と100ですね。
ああそうですか、
はい
は
い、
は
いやいや、そんなそんな大したことないです。
いやそうおっしゃいますけど、本当に練習がきついでしょうね、うん、
練習はきついです。水泳って多分全てのスポーツの中で最も呼吸が苦しい、
うん、
まず水の中なので話はもちろんできないし、その相手が見えないんですね、
うん、
相手が見えないのにただただ泳がなきゃいけないっていう、なんか正直何が楽しいかわからないスポーツなんです、うん、競泳は、
はい、
ちょっとでもタイムが出たっていう喜びをバネに やるんですか。
それもありますし、私の場合はそのコーチとか仲間、そこで生まれるその友情が素晴らしかったので、彼らと一緒にいたくてやっていましたね。
じゃあ意外と個人競技に見えてチーム、
うん、そうですね、そうですね、気持ちはもう団体戦みたいなところがありましたね。
今もね水泳チーム見ると仲良さそうな応援席で ね声かけたりとかしますもんね、
はい。
ただ石田ゆり子さんのこの何ですか、たおやかな、
うん
うん、雰囲気からはなかなか想像つかないですよね。むしろ水の中に何かを忘れてきたんじゃないかっていう
何ですかそれ、
想像つかない
ですね、うん、想像つかないですよね、
うん、激しさと真逆、そう対極っていう感じがします。
そうですか、
うん、うちに秘めてらっしゃる、
ね、いやだからもともとというか、うん、今も内面にあるのは結構かなりその激しいタイプの、うんうん、できることを今やれみたいな感じの強い鬼軍曹みたいなのが中に一本通ってんですよね
そうですね、私はあの時の辛さを超えて辛かったことはないです、うん、あれから水泳やめたの20歳に17歳ぐらいですけど、はい、そこから今までの人生であれ以上に辛かったことは一回もないです、
ね、
はい、だから精神的に鍛えられました。
むしろその厳しさの深淵を見たから、はい、今のこの穏やかな感じがあるっていうね、うん、すごいそのあの
、う
ん、一番のなんか悪の親玉がすごく穏やかみたいな、なんかそのほらね、ちょっと下の方たちはこう茶がついてるじゃないかな、ね、みたいな感じだけど、うん、一番の親玉行くとすごい深淵を見ちゃってるから、なんかどうしたんですか、困りますよ揉め事はみたいな、そういう感じ、
なんだろう、腑に落ち
て大ボス感
いやいやいや、はい、
でもやっぱ肺活量とか相当鍛えられたんですか。
そう思いますね、50メートルのブレスで泳げると思います。
うわ、息継ぎなしで
、はい、
うわ
泳げましたね当時、
ね、
今も25は絶対できると思います。
すごいですね、全然やってないのにできると思うってね
自信が
自信がある
自信が、いや水泳に関してはちょっとありますね確かに、うん、はい、
でかいドノブレスか、
すごいでしょ
考えただけで。
さて石田ゆり子さんのお話2つ目ですが、私の素顔、はい、部屋の中にはということで、
はい、
これはエッセイ集などでも写真が出てて、ファンの皆さん知ってると思いますけど、本当になんかカフェのような雑貨屋さんのような、すっごくこうセンスのいい小物がいろいろ散りばめられていて、
あ、いやいやいや、そんな とんでもないです。
あとは、はい、照明がすごく、
はい、私照明にうるさい人間でして、まあその女優業やってるからっていうのもあるんですけど、はい、女の人が綺麗に見えない照明がすごく嫌いなんですね。でよく例えば何でしょう、 どこでもいいんですけどホテルとか何でもいいんですけど、はい、こう人が集まるところなのに、うん、まあここもそうなのかな、でもここはまあいいんですけど、蛍光灯で高校と上から照らす あれはあれで狙いがあるのかもしれないんですけど、すっごく気になるんですよね。
なるほど。そう、別にね、うん、スーパーに並べられてる商品じゃないから、そう上から蛍光灯でベタっていう明かりを落とす必要ないと、
うん、そうですね、まあ、特に食事をするところのお店がそうだとすごい気になりますね。だからうるさい、すごくね明かりにうるさい人間で、友達はみんな嫌がりますね。母とかもうるさいのよあなたはって言って私の家に来なくなりました。暗いって言って、蛍光灯がないとか言って
結構見えない、
嫌い、あ、苦手なんですよ。
あとは小物もいろいろお持ちで、はい、なんとなんとこれもあれですよね、石田ゆり子と名前を出さずにですよ、結構都内のなんていうんですか、フリーマーケットにごくたまに出没してるらしいんで、これね要注意なんですよ。
お店としてだいぶ前です、だいぶ前ですよ。
もうやってないですか？
最近はねフリマはねやってないけど、あの時は変装かつらかぶって、メガネして帽子かぶってとか、もう誰もわからないはずだったんですけど、なぜかわかっちゃうんですよね。なぜか分かっちゃって、すごい気まずい思いを演奏してるだけに、あれみたいな。
石田ゆり子さんですよね。
そう、
もうだって違いますって言い切っちゃったらどうなんですか、ちょっと今フリーマーケットで。
そうですね、違うってなんか言い切れなかった。もっと気まずいのは妹に似てるって言われて、いやなんかどう答えていいか分からなくて似てる、でも違うんですよって言うしかなくて、
はいはい、
ご自身の妹、
私の妹に、
ひかりさん、
石田ひかりさん似てますねって言って、うんだろうなと思いつつも、ね、でも、違うから、いや違うんですよっていうのは本当だから、違うんですよねって言うと、似てる似てるって言われて、でも違うんですよねって言いながら物を売ってました。
メガネかけてカツラして、それでバレるとちょっと恥ずかしいですね。
すごい恥ずかしかったですね。
で結構物は売れたんですか？
すごい売れました。かつてないほどって言われました、そのエリア の、あのフリマのあれに、売り上げに対して、
そうですか。さて石田ゆり子さん、私の素顔ですが、
はい、
私のことどう思ってますかということなんですが、はい、これは石田さんよく言ってますが、本の中でも読んだことありますが、
はい、
世間の皆さんが私に対して抱いているイメージがどうも自分で思っていることと違うっていうことは、
はい、
よくおっしゃいますね。
はい、はい、最近はだいぶ減ってきましたが、なんかものすごくこうたおやかな、女らしい、こう、はい、なんていうかな、いい奥さんになりそうな感じとかよく言われ続けてきたんですね、
はい、
なぜそんな風に思われるかが全く自分では分からずにいます今も、はい、
自分の中ではどういう性格だっていう認識なんですか？
分かんないです。
分かんないですね。
分かんないんですけど、やっぱ多分皆さんが思うよりずっと行動的ですし、自分で何でもやりますし、あとちょっと変わってますよね私。いろいろ自分のエピソードを話すとみんな変わってるっていうので、きっと変わってるんだろうなって思ってます。何がですよね。何がって思われるでしょうけど、どう話せばいいですかね。
やっぱりあのエピソードじゃないですかね。靴下を冷蔵庫に入れてたエピソードじゃないですかね。
靴下を冷蔵庫に入れていた、はい、その通りなんです。いやこれは多分疲れすぎてて入れたんだと思う、記憶にないので。
疲れてたんですね。
すっごい疲れてて、私の今日履こうとしている靴下がないと思って、こうあっちこっち探して、もうどうしようと思って、なんとなく冷蔵庫開けたら、 きちんと畳んで入ってたんですね冷えになっててまあびっくりはしましたけど、なんか私大丈夫かなってその時思った。
それはやっぱ疲れてたんですね。
そう、うん、普段は入れてないですよ。
そうですよね、
間違えちゃった。
あとは、はい、かなりアクティブな方で、はいはい、車の運転なんかもご自身でされて、
はい、
結構長距離のドライブとか
、はい、
そうですか。
はい、私自分の移動は全部一人で、プライベートな移動は自分で運転してどこでも行くんですけど。
すごいですね。
はい、車の持つ可能性というものにを突き詰めることが割と好きでして。
車の性能を突き詰める、
性能っていうか車って思い立ったらどこにでも行けるっていうのが、はい、まあ醍醐味でしょ、車を持つ、はい、でまあ、ちょっと前のお話ですけれど、前の話ですけど、私はある日突然真夜中によし行けるところまで行ってみようって思ったんですよ、なんか思い立って、でなんかそう思ってしまって、車に乗り込み、はい、関越道を行けるところまで行ってみたんです。そしたらちゃんと新潟に着きました
手前行ったの、
はい、すごいと思って、太平洋から日本海まで行ったわけですから、そうですね、ここからここまで走り抜いた、その何時間かで、はい、でもその時に車ってすごいなと思って、はい、そういうことにこう割と喜びを感じるところがあって、うん、今の若い子って車はあまりいらないって聞いたんですけど、うん、はい、こういう喜びもいらないのかなって、うん、だってそういうことって皆さん思いつかないですか。
しないですね。
帰り辛くなかったじゃないですか。
帰り辛かった
です。そうですね、わかります。
帰り辛かった。でもゆっくりゆっくりいろんなサービスエリアに寄りながら楽しく帰ってきました名産をいろいろ見ながら各地の今度ぜひ名古屋方面に行きたい行きたいんですよ、私は。こっち下の方に、うん、そうすると最終的には瀬戸内海とかに着くでしょ、頑張れば。で、フェリーに乗れば九州行けるじゃないですか、
はい、
夢ですね。
夢ですね、はい、夢ですねあとは幼少期の頃はお兄さんもいらっしゃったんで、はい、結構じゃあ3人兄弟で賑やかなご家庭で、はい、
そうですね、そうなんです、うん、兄と妹がいまして、はい、兄は年子で一つしか年が変わらない、はい、で私は真ん中なので、はい、いつもこう真ん中って辛いんですよ、うん、こうお姉さんって言われたり妹って言われたりするので、はい、うん、それでこう変な自立心が早かったです。自立するのが早かったです、
はい、あとははしゃいだり泣いたりするのが苦手だった一面で、うん、幼少期の会話はしりとりで行うなど、これ何ですか
違う違 う,
違う、間違ってる、間違った情報、
間違ってる。いや何ですかそれ。確かにね、上手にはしゃいだりとか、はい、その大人が喜ぶ子供像みたいな感じを演じることができなかったんですね、で割と変わった子供だったので自分の中で遊びを見出すのが得意だったんです。
一人遊びが、
そうで今日は後ろ向きに歩いてみよう、一日中後ろ向きで学校から帰ってみよう危ないので真似しないといただきたいんです、そういうとか、あとは永遠に息を止めて どこまで歩けるかとか、はい、今日は丸い石だけ拾いながら丸い石だけを拾って帰ろうとか、あとはさっきのしりとりは、はい、友人としりとりだけでどこまで話ができるかっていう、そのしりとりだけしか話せない一日っていうのを作ってなんとか言いたいことをしりとりで伝えるっていう、そういうくだらないくもないと思うんですけど、うん、結構楽しかったですけど、
すごいクリエイティブな、
本当ですね。
しりとりじゃなくて伝えたいことが上手に一日こう、あれですよね、
オンリーしりとりで、
うん、そろそろ帰ろうとか、
そう、
あっちの道渡ろうとかいうのも上手にしりとりで、
しりとりで単語だけで話すとか、そういう遊びを考えてましたね、子供の時
ねえちょっとやっぱり石田ゆり子像が揺らぐでしょ
多分がっかりされて
好きになります、
ね、そうですよね、両極端ですよね、
はい、本当に素敵、
ますますね、
でも今はさすがにあんまりしないです、しりとりは
そうですか。いや、むしろやっててほしいですね。今もマネージャーとはしりとりでいろいろ業務連絡してるんですなんて言ってメールになりましたけどね。
前に進まなく
ていいですよね。うん、すごくいいですよね。
飲みながらしりとりとか、
はい、そうですよね。し
りとりってね、奥深いですよ。
そうですよ、はい、じゃあこの後、はい、石田ゆり子さん、リリーさんのお歌になった歌を紹介したいと思うんですが、なんとかこの紹介までちょっとしりとりでいけませんかね。
それはなかなか高度な技ですね。
そうですね。
リリーさんの歌だよ。
良い仕上がりだそうですね。
ねえ。そうでもないよ。こういう感じでいいんです
よ。こういう感じでいいですか。ちょ、こういうイメージじゃなくていいですね。
もうしょうがないので。ねえねえねえ、そうでもないよ。
そうでもないよですね。よよ、なんとか地を入れてくださいね、そのうちね。よよ、
そうでもない、
そうでもないよ。よろしくお願いします。
すーすーすーす
ー、好きになる、
好き
よ、
好きにな
る、よが多いなっちゃう。
なだ、難しいですねこれ、すーすー、もういいです、普通で普通にお願いしたいです。
10月11月、はい、NHK みんなの歌にもなっています。リリーで小さな歌お聴きください。
著作権使用許諾申請をしていないため楽曲は配信できません。引き続きゲストコーナーをお聞きください。
改めまして、今日の日曜天国はゲストに石田ゆり子さんをお迎えしています。今お聞きいただいている曲も収録された石田ゆり子さんの音楽プロジェクト、リリー初のミニアルバムリトルソングは10月26日水曜日に発売です。 DVD ミニ写真集ステーショナリーセットなどがついたスペシャルパッケージ仕様は税込み6600円。オリジナル曲すべてリリーこと石田ゆり子さんが作詞を担当している珠玉の一枚です。お近くの販売店やインターネットからご予約ください。
ほとんどの曲を作詞されてらっしゃるということですけども、
はいはい、そうなんです。もう作詞をやってみませんかと言われ、
はい、
4曲チャレンジしたんですけど、まあなかなか難しかったですね。はい、
そうですか。
はい、
石田さんは本当に言葉をチョイスする作業にすごい時間をかける方で、いつもねそれはお話ししてて思うんですよね。決してその違ったニュアンスの言葉を選択しないので、すごいなとは思って、私たちの業界の中では有名なんですけども。
どうですか。知りませんでした。
そうですか、
うん、と思いますよね。
やっぱりそう思いますね、
うん、思いますよね、
とても順順しながらお話しなさる、
ね、うん、ただその分ね話すスピードが少しスローになることは多々あるんですけども、
はい、あ、そうですか、そうか、はい、
あとは英語とかね、フランス語も勉強なさって、はい、結構勉強好きなんですよね。
語学を勉強するのが好きなんですよ、はい、それはなぜかと申しますとですね、語学だけはやればやるだけ身につくじゃないですか、はい、もうどんどんこの年齢的にもどんどん衰えていく、ほとんどのことが下り坂になる中で、語学だけはこうやれ、ちょっとずつちょっとずつ向上していくことができるし、それが自分で確認できるので、それが楽しくてやってるんですね。
できるようになったことを実感すると嬉しいですよね。こうレストランで予約取ってないのにテーブルをきちんと自分の好きなところに取ることができたとかね。
そうですね。あとは、まあ、フランス語習ってるのはこう、私パリが好きで、パリに行った時にどうしても自分の言葉で、自分の意思で自分の思ってることを話したいっていう思いがあって、それでやってます。
そうですね、フランス語はね本当にね音楽のようにね、綺麗にね話す言語ですもんね。私もパリ行った時にやっぱり地元の人たちにこうフランス語で流暢に話しかけられて、はい、もう本当何話しかけてるか分かんないけど、うっとりしちゃって、なんか
そう、綺麗ですよね、はい、
今日まだまだお話聞きたいところですが、お時間となりました、
はい、
石田さんいかがでしたか。
い やーなんだかあっという間に終わってしまって、はい、私大丈夫だったかなと思って、本当にあの楽しかったです。
そうですか、ぜひまた来ていただければと思います。
はい、ぜひまた呼んでください、
はい、11月3日には東京国際フォーラムで大橋トリオさんとのコンサート、リリーとしてゲスト出演ということが予定されています。
はい、ぜひあの皆さんあの来てください。私大丈夫かなって自分で今でも思ってますけどあの大橋トリオさんの、ね、15周年のライブなので素晴らしいと思いますので、ぜひ、はい、
今日はゲストに石田ゆり子さんをお迎えしました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。ありがとうございました。
10月16日放送分、安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきました。それでは今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、出る杭は打たれる、出る台は自分で打ちたい、朝一でパチンコ店に並ぶあなたに TBS ラジオ FM905 AM954。
さて来週10月23日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは私の勘違い、ゲストは三谷幸喜さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。 TBS Podcast